この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、今日のニュースなんですけれども、松本総務大臣は京都市が法定外税、空き家税を創設することに同意したということで、京都では全国初の空き家税導入へという、まあ、このニュースをきっかけに、ちょっと今の空き家問題について解説していただきたいなと思いまして、
は
い
はい、そうですね、京都市の場合はですね、現在京都は地形として、特に京都市が、住宅が非常に不足してるんですね。
はあ、
景観条例もあって高いものを建てられず、
そうですね、
盆地なので横にもちょっと広がりづらいということで、で、一方でそういった中で古い町ですので、ほぼ誰も住んでいない、ないしは半ば壊れかけてるような家、というのが一方に存在するんですね。で、これは例えば将来的には、相続などで、流動化するのかもしれませんが、利用されないまま放置されている、だから、ある意味で言うと住宅の不足に対応した税制になってます。
なるほど。
で、これは同じくですね、東京の都心部であったり、または大阪、またはその他でも古い市街地といいますか、古い住宅地を抱えているところでは、今後検討が進むと思っています。ただその一方でもう一つの空き家問題というのは、
もう一方の空き家問題、はい、何でしょう。
日本全国どこでもなんですけれども、やはり一つは人口自体が減少している、
はい、
で、さらには居住地についてはどんどんですね、都心回帰と東京では言いますが、例えば福岡県であれば、福岡市やの中心部や、または北九州市中心部のようなところにどんどん人が集まっていくと、郊外部、郊外エリアというのがどんどん、空き家増えていくんですね。で、そういった空き家の増加というのは、さらなる空き家の増加、またはその周辺の地域の地価を下げます。というのもですね、やはり家って人が住んでないと傷むんですよ。
そうですね。
不思議なもんで、人がいて時々開けたり閉めたりしてると、それなりに持つも住宅も、何年間にわたって人が住まないというと本当に廃屋に近くなってくる、そうしますと、そういうところは例えば虫やネズミを出しますし、単純に見た目としても、廃屋があるエリアにあまり住みたいという方いないですから。
そうですね、朽ちた状況とか不衛生ってなると、周囲は困りますもんね。
で、だからこそ、その空き家にしておくより、むしろ壊すことを促進したいという側面もこれから出てきます。
はい、
除却っていうんですけれども、除却して空き地になっていると、駐車場にするとか、またはその土地を販売してくれればそこに新しい家を建てたいという方、さらに最近注目されているのは、古い住宅であっても、これ建った年次によるんですけれども、むしろリノベーションをすれば全然住めると。だけれども、例えば所有している方が今ちょっとその手元にリフォームする費用がないとか、またはその、言葉悪いですけど相続対策といいますか、相続待ち状態になっていると、なかなかその住宅市場の流動化起きないんですね。で、日本もともと特にある程度以上の都市部であれば、土地が余って余ってしょうがないっていう、エリアではないわけです。一方で住宅を欲しがってる人がいて、一方でその土地の価格を下げる空き家が増えているということで、対応策としては2つある。1つは、空き家に関する税金、つまり空き家の存在って周囲に悪い影響を及ぼしたり、またはゴミや衛生関連の処理で行政にお金がかかってしまうんですね。ですから、しっかりと税を取るという、方針、これが一つと、 もう一つはですね、どうやって、これを流動化してもう一回リノベをするなり除却して新築するなりっていう動かしていくのかについて、これは地域の中で行政だけではなく NPO であったり、そういった、中間団体も含めてその空き家をもう一回何するのかと、一番いいのはもうリノベーションしてもう一回使うことだし、
そうですね、
で、少なくともボロボロになったまま立ってるよりはなくなってくれた方がいいと、でそういうのを、税金を課すと同時に活用、つまりその、しっかりと活用していれば税金はかかりませんよという形で、流動化していく、そういった仕組みが日本全国で必要になってくると思います。
なるほど。京都の場合はその2つのうちの1つ目の税を取るっていう方向に踏み切ったわけですね。
はい、で結局これはですね、それだけの費用が社会に発生していますので、やはりある程度その財源をしっかりつけていくためにも、税は必要だと。でこの特定の目的税というのは、割と全国で普及しているものに宿泊税というのがあります。福岡県の場合は特にね、県と市が両方でやりたかったりして、揉めた
話題になりましたね。
そうで話題になってるうちにコロナになっちゃって、
来なくなっちゃったっていう、
それと同じでですね、観光税、もともとは観光振興のためのお金をその観光から取るという考え方ですが、同じくその空き家から発生する費用はやっぱり空き家の保有者の方に負ってもらうというのが正しい、費用と、それのための支払いのバランスだと思いますね。
ただ固定資産税も当然払ってるわけですよね、二重課税みたいにはならないんですか。
はい、これがですね、現在住宅や小規模宅地固定資産税大きく減税されているというところがあります。
は
あ、
は
あ
はあ。
で、住んでない空き家ということで、まずは、一つはしっかりとその本則を適用というんですけれども、その住んでいるから住宅だからという軽減をなくす、これが第一歩なのプラス、やはりですね、管理であったり周りへの影響というのを発生させているものについてはしっかりと二重というよりもその、空き家であること、または周りにあまり良くない影響を及ぼしていることに対して税金を負うというふうに考えたら良いと思いますね。
なるほど、違う側面から税を課すという形ですね。
こういうのを経済学では外部性への課税というふうに言ったりしますが、
外部性、
なるほど、
その例えば完全な綺麗な更地とは違うコストを発生させていると、そういった社会負担を、社会的な負担というのをの発生源には、やはりそれに相応した費用の負担を求めていくということになると思います。
なるほどですね。で、これを導入することによって、だったら売却しようとか、リノベーションして賃貸に回そうとか、そういう方向に持っていきたいです ね、どっちかというとね。
はい、やはりですね、税金取られてまで持ってたいっていう方はそんなに多くないと思うんですよね。
そうですね。さあ、この京都市の取り組みが周りのまたいろんな自治体に波及していくのかどうかっていうのも見ていきたいなと思います。
はい、
飯田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんに話を聞きました。